マキコミックス京都水曜日、月に一度楽和会丸太町病院からゲストを迎えてお送りする今日の健康楽和ラジオの時間です。ナビゲーターの佐金幸子です。どうぞよろしくお願いいたします。今日も楽和会丸太町病院からゲストをお迎えいたしました。自己紹介お願いいたします。
はい、楽和会丸太町病院の管理栄養士の筒井恵と申します。よろしくお願いします。
筒井さん、よろしくお願いいたします。はい、管理栄養士さんということなんですけど、
はい、
病院ではどういうお仕事をされてるんですか？
はい、病院では主に入院患者さんの栄養指導や入院中の、栄養管理だったり、あと外来でも栄養指導などをやっています。
そうなんですね。はい、食事療法だったりとか、
はい、
あと何だろう手術の後の患者さんのご飯の時とか、
はい、
どんな風に取っていきましょうみたいな、そういうことを教えてくださってる方なんですかね。
はいはい、
そうなんですね。ちょっと食事のお医者さんみたいな感じですね。
そうですね。
そういうお仕事なさってるんだ。はい、はい、じゃあ今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では今とても流行ってるんですけれど、はい、今日はノロウイルスについて教えていただけるということで、はい、ノロウイルスのによる食中毒の話、はい、よろしくお願いいたします。はい、そもそもノロウイルスってどういうウイルスなんですか？
はい、ノロウイルスとは、人のお腹の中で増えるウイルスで、とても強い感染力を持っていて、
はい、
広がるスピードとかも全然ノロくないのでとても冬こそ注意したい食中毒ということで、今日は、はい、ノロウイルス。
そうなんですね。はい、なんかノロって確かに、
はい、
名前はねノロイみたいだけれども、
はい、
あ、そう、侮ってはいけないわけなんですね。
はい、
へえ、そうなんだ。
はいはい、
どうしても食中毒って暑い季節を思い浮かべるんで、はい、あとジメジメしてるとか、うん、冬はカラッとして寒いんですけど、うんうん、
はい、
なんで冬に多いんですか？
冬に多い理由としては、
はい、
ノロウイルスって低い温度と、あと乾燥した環境にすごく強いウイルスなので、こういった冬の寒い時期だったり、空気が乾燥している時期にとても流行しやすいという特徴があります。
そうなんですね。はい、乾燥してるのにも強いんですね。
はい、そうです。
そうなんですか。
はい、
季節的にはいつ頃になりますか？
だいたい12月から3月にかけてとても流行りやすくて、
はい、
で特にその時期寒いっていうのもありますし、あとは牡蠣の、はいはい、ですね、が一応ノロウイルスの原因の食品としてはされているんですけど、
あら、
はい、そういった牡蠣を多分食べる機会が冬も増えるので、それでより感染こう流行しやすいという特徴があります。そう
なんですね。この季節牡蠣鍋とかね、
はい、
楽しみになさっている方たくさんいらっしゃると思うんですけれど、 その牡蠣なんですね。
はい、
そうなんです。そうなんですか。牡蠣だけ？
牡蠣とあとそういう二枚貝ですね。
貝なんですか。
はい、そうなんです。
美味しいのに。
はい、そうなんですよね。
あ、そうなんですね。はい、貝が原因のノロウイルスを持っている、
はい、そう、ノロウイルスとこう溜め込む、蓄積してしまうっていう。はい、
あ、そうなんですか。
はい、そうなんです。
すごい貝好きの方はショックを受けてらっしゃるんじゃないかなと思うんです。はい、でも貝を食べても、
はい、
普段は大丈夫ですよね。
そうです
ね。なのでこのノロウイルスってどうやって感染するんですか？
ノロウイルスの一応感染の経路は主に2つありまして、
はい、
1つ目はそのさっき言った牡蠣などの食品からの感染がメインとなっています。
はい、
あとはその牡蠣の他にはそのノロウイルスに感染した人が調理した食品をその他の人が食べてしまった場合ですね。
はい、
もうそこから感染するリスクはあります。
そうなんですね。
はい、
じゃあその牡蠣そのものから感染することもあれば、
はい、
その調理した人の 手だったりとか、
はい、
何かを触ったところからを介してっていうことなんですね、
は
い
う
ん
う
ん、
そうです
へえ、じゃあ作る人も気をつけないといけないですね、
は
い、
うそうですね、はい、
そうなんですね、
はい、
でそのノロウイルスなんですけれども、
はい、
かかると、
はい、
私幸いなことにかかったことはないんですけど、
はい、
どういった症状が現れるんですか、
は
い、
と症状としては主に下痢と嘔吐あとはそれ、ね、吐き気とか腹痛とかあと発熱がメインになってます。
発熱までするんですね、
はい
はい、しんどそう、
しんどそう
ですね、どれぐらいの期間それが起こるんですか。
ですね、だいたいそのまずノロウイルスを摂取してから発症するまでは24時間から48時間と言われてるんですけど、
はい、
症状が出始めてから症状が治まるまではだいたい1日から3日間で言われてるので、うん、まあまあちょっと
長いですよね。あ、そうなんですか、はい、なんかこうね、はい、お腹壊したみたいなイメージだと割と数時間でね、なんかこう元気になれそうなイメージでしたけど、
はい、
結構何日もっていうことなんですね、
はい、
あ、これは辛そうですね、
はい
はい、じゃあもうならないに越したことはないと思うんですけれど、
はい、ね、
はいはい、まあ、防ぐためにはどういうことをしたらいいんでしょうか。
まず防ぐためには、
はい、
さっき言ったその感染経路を断つということがポイントになるので、
はい、
分かりやすく言うと、
はい、
もうノロイスを持ち込まない、
持ち込まない、
はい、あとはつけない、
つけない、
はい、あとやっつける、
あ、やっつける、
はい、
はい、
あと最後が広げないの、この4つ。
へえ、はい、
はい、
もう忘れてる
、
はい、持ち込まない、
はい、持ち込まない、
つけない、
つけない、
そしてやっつける、
やっつける、はい、
で広げない、
広げない、
あ、もうちょっと覚えてくださいね皆さん、はい、イメージしましょう、はい、あ、この4つをしっかりと守れば、
はいはい、
感染が防げる、
はい、防げます。
そうなんですね。じゃあちょっと具体的に一つずつ教えていただけますか。
わかりました、
はい、
そしたらじゃあ一つ目の、
はい、
つけないなんですけど、
つけない、つけない、はい、
はい、まあ、これは食品とかだったりあと調理器具にノロウイルスをもうつけないっていうことで、具体的には、まあ、はい、調理する前によく手を洗ってとか、
はい、
あとはなんかちょっとこう下痢してるなとかちょっとお腹痛いなっていう人の場合はちょっともう調理するのをちょっと一旦やめとく、食品に触れないようにする、
あ、おかしいなと思った時にはもう触らないでおく、うんうん、食品には触らないでおく、
はい
はい、
っていうのがつけない。
なるほど、ちょっと話がごめんなさい前後するんですけど、
はいはい、
必ず口から感染するんですか。
そうですね、そうですね、そのノロウイルスがついたものを食べた場合、
あ、食べた場合なんですね、はい、だから食べないようにするために、
はいはい、
その食品に触らないとか、
はいはい、
そのもしかしてっていうことは、うん、なるべくしないようにしておく、はい、っていうことなんですね。だから調理器具もきれいにして、はい、はい、なるほど、はい、わかりました、はいはい、そして続いてですね、
はい、2つ目やっつける
です、ね、やっつける、
はい、
そう、
これはノロウイルスをやっつけるの意味なんですけど、
はい、
ノロウイルスってだいたい85度から90度で90度以上の加熱をすれば死滅すると言われているので、はい、なのでしっかりと加熱してノロウイルスをやっつけるっていうことがポイントです。
そうなんですね、じゃあ、はい、半生とか美味しいけど美味しいんですけど、
はい、
このノロウイルスのことを考えると、
はい、
しっかりと芯まで加熱するっていうことがとても大事っていうことなんですね、
はい、とても大事です。
そうか、そうしても美味しいように美味しいのでね、はい、
そうですね、
はい、
う
ん、はい、だからしっかり火を通すということを大事ということですね、
はい、
はい、わかりました、
はい、
つけないとやっつける、今2つでしたね、あ、はい、持ち込ま まないもありますよね。
あ、持ち込まないもありますね。はいはい、そうですね。もうそうですね、持ち込まない、それこそそうです、はい、ノロウイルスを持ち込まないっていうのが、はい、あのそのさっき言った、まあ、つけないとちょっと似てるんですけ ど、
だから直接つけないこともそうだし、はい、その場に持っていかないようにする、はい、ということ、はい、話ですね、はい、あ、なるほど、はい、なので持ち込まない、はい、つけない、はい、今やっつけ る、はい、はい、
で最後広げないは、消毒とか、あと消毒ですね、消毒でもノロウイルスを周りに広げないっていうところがポイントになってきます。
そうなんですね。じゃあ、はい、なんかね、消毒ってやっつけてるイメージがあったんです、
はいはい、そうですね、確かに似てますね、
はいはい、っていうよりも消毒は広げないっていう意味ですごく重要ということなんですね、はいはい、
そうです。
はい、消毒は、はい、あれですか、アルコールで消毒したらいいんですか。
そうですね、ノロウイルスってアルコールでは消毒しきれないので、
衝撃、
はい、そうなんです、はい、
アルコールダメなんですか。
はい、アルコールはちょっと効かないので、はい、なので、はい、
そうなんですね、はい、なんかあのね、あのコロナの期間の時で、うん、あのもうそれが習慣になっていて、はい、今でもアルコール消毒されてる方多いかなと思うんですけど、うん、はい、それで全部効いてるみたいな気がしてたんですけど、ノロウイルスにはあのアルコール消毒は効き目がないんですね、
はい、はい、そうなんです。
いやー、はい、じゃあどうしたらいいんでしょう、
は
い、
そう、このノロウイルスには、アルコールではなくて、なんで次亜塩素酸ナトリウムっていうものを使ってください。
ちょっと聞いたことあります、はい、それこそ今ちょっとお話ししてたあのコロナの期間って、はい、アルコール消毒ともう一つ次亜塩素酸って、あ、聞きましたね、うん、次亜塩素酸ナトリウム、うんうん、はい、ちょっとあのもう忘れてらっしゃる方も多いかなと思うので、うん、
はい、
これってどう手に入るんですか、簡単に。
あ、もう普通にスーパーとかのドラッグストアで売ってる、はい、あのキッチンハイターとか、はい、ハイターって書いてあるもので、はいはい、
漂白剤の、
そうです、
はい
はい、あれで全然十分です。
あ、そうなんですね、はい、それじゃあ手軽にね、うん、手に入りますね、うん、
はい、
で結構原液とかは濃いような気がするんですけど、はい、うんうん、薄めて大丈夫ですか。
はい、薄めて大丈夫です。だいたいこうあのよく推奨されてるのが、あの 0.1% 濃度に薄めてくださいっていうのが推奨なんですけど、はい、まあね、
どれぐらいやろうと思いました。
ですね、なんでハイターとかキッチンハイターだったら、はい、大体あの2リットルのペットボトルのお水に、はい、あれに 40ml 入れてもらえれば、はいはい、その 0.1% 濃度の消毒液が完成するので。
おー、はい、そうなんですね。
それで大丈夫です、
はい、ちょっと覚えておきましょう、はい、じゃあ2リットルの大きなペットボトルに 40cc、
はい、
うん、大さじ1杯ともうちょっと、
そうですね、多分あのピンクのキャップ の、はい、キャップの、はい、あれを使ってもらえれば大丈夫です。
入れれば大丈夫ということですね、はいはい、でたっぷりありますからしっかり使えますよね。
そうですね、
はい、でその薄めた液でどうしたらいいんでしょうか、はい、
その薄めた液で、例えばその自分のご家庭のご家族さんがこうちょっと嘔吐しちゃったりとか下痢したっていう場合はそこをまず拭くのに使ったりとか、
はい
はい、あとはこう直接手を触れるドアノブだったりとかを消毒っていうとこ時に使っていただければいいかなと思います。
そうなんですね、
はい、
どうしてもあの、ね、お家でどなたか一人、ね、感染されると、はい、お家で療養っていうか、うん、ゆっくりされるとは思うんですけれど、
はい、
どうしてもね、はい、あの嘔吐物だったりとか、うん、ありますけど、それを今度は他の家族の方がかからないようにということですね、うんうん、
はい、
でその時にあの水拭きしちゃったりとかすると良くないということですね、
うんうん、そうです。アルコールでちょっとちゃちゃっと拭いたりとか、
そう、アルコールで拭きそうものすごく
はい、じゃなくてちゃんと次亜塩素酸の、
はい、
を薄めた消毒液を作って、はい、それで消毒するっていうのが一番大事かな、
はい、あ、そうなんですね、はい、でも2リットルのペットボトルに作っておいたらすごくしばらく使えるので、
う
ん、
そうですね、
楽ですよね、いちいち考えなくてもいいので、
はい、
うん、
はい、
なるほど、わかりました、はいはい、じゃあちょっとしっかりね、家族にそういう方が出た時にはしっかりと準備していただきたいと思います。
はい、
はい、であのノロウイルス、その今ね食品の話もいろいろ出てきましたけど、はい、2枚貝と貝って、はい、牡蠣 っておっしゃってましたけど、
はいはい、
それがやっぱり感染しやすい食品なんですか？
そうですね、よく感染しやすい原食品としてやっぱ牡蠣だったり二枚貝っていうのがよく有名で言われています、
はいはい、その他にもあるんですか？
その他にもやっぱり調理した人を介してやっぱり移るっていうところが特徴で、もうパンだったりとか、あとお菓子とか、あと海苔とか、あと本当にお弁当とか、そういったいろんな食品で一応こう感染しやすいというふうには言われているので、
じゃあもともとはそういう二枚貝が多かったりするけれど、はい、触ったことで全然予想もつかないような食品にも付着しちゃっていることがあるっていうことです、
は
い
は
い、
その通りです、はい、
あらそうなんですね、は
い、本当に移さないっていうところも大事かなと思うので、はい、注意が必要ですね。
でも栄養士さんのお仕事なさってると大変でしょ
う？そうですね、
はい、
自分がもしノロウイルスになっちゃったらっていう、はい、もう本当に毎日毎日それがね心配なので、
はい、
私はもう本当に牡蠣は全然働いてから食べてないんで。
もうじゃあ、はい、何年も、
はい、もう何年も働き始めてからもう牡蠣は食べないようにしてて、
うわー、はい、すごい意志。
学校でも食べるなってずっと言われてました。
あ、そうなんですか、
はい、
うわ、お聞きいただきましたでしょうか、ラジオを聞いてくださってる皆さん。栄養士さんたちはこんな思い決死の覚悟でお仕事してくださってるということで、そうなんですね、
はい
はい、だからそれぐらいやっぱり感染力強かったりとか広げてしまうのは怖いっていうことなので、うん、お家の方もねしっかりと、うん、対策取っていただきたいですね、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後にまとめてお願いできますか？
はい、わかりました。そしたらじゃあもう本当に冬こそノロウイルスによる食中毒には本当に気をつけてほしいので、今日お伝えしたノロウイルスを持ち込まない、あとつけない、あとやっつける、あとは広げない、この4つを意識して冬は過ごしていただければいいかなと思います。
もう今日はとってもよく勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日お話しいただきましたのは楽和会丸田町病院栄養管理室の管理栄養士の筒井恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
いかがでしたか？このコーナーは放送終了後ラジオミックス京都のウェブサイトから何度でもお聞きいただけます。今日の健康楽和ラジオのページにアクセスしてお聞きください。今日の健康楽和ラジオ、来月もどうぞお楽しみに。